の父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にありますように。アーメン。時々女性の信徒の方々が、私はマルタ、そう言われるのを耳にすることがございます。聖書に出てくるマルタとマリアの姉妹、自分を当てはめてどちらのタイプかというわけであります。あの場面で主イエスは、マリアは良い方を選んだと言われていますから、もしかしたら自重気味に私はマルタと言われているのかもしれません。しかしそのような時、私はマルタも必要だったんですよ。このように答えるようにしています。また実際にそのように思うのです。みんながマリアであったら、いつまでたっても食事はできないでしょうし、みんながマルタでも困るのです。マリアはイエスの脇を自分の場所とし、マルタはもてなすことを自分の働きとした。その点では何の問題もないと思うのです。もしかしたら一人のうちにマルタ的な面があり、同時にマリア的な面があるということに気づくべきなのかもしれません。いずれにしてもこの場面で大切なことは、マリアがどうでマルタがどうだと両者を比較することではないのです。問題とされているのは、マルタがせわしく立ち働いたと記されている部分にあるからです。忙しく立ち働いてと訳されている言葉は、周りに引っ張られるという意味の言葉からなっています。ですから最初喜んでイエスをもてなそうとしていたマルタは、彼女なりに真ん中、つまり主イエスの元にいたはずなのですが、この時点でのマルタは純粋にイエスに奉仕しようとしていたのです。しかし忙しさの中で次第に周りに引っ張られていったのです。つまり余計なことに引っ張られて、次第に手伝おうとしないマリアの存在が目に入り気になってきた。そして次第に許せなくなってきた。問題はこのことにあるのです。マリアはイエスの脇を自分の場所とする良い方を選んだのですが、マルタもまたもてなそうとしたこと自体を責められているのではありません。マリアを自分と比べて、自分だけが頑張っている、役に立っていると思えなくなって、思えてならなくなり、ついには忙しい自分をどうして助けようとしないのだと、マリアを批判するようになった。これが問題とされていることであります。教会はそれぞれの奉仕によって支えられています。人の目には大きな奉仕、小さな奉仕、違いがあるように映るのですが、神様の目にはそうではない。一つ一つの奉仕が集まって、この教会の奉仕となって、この教会の集まりが作られていく。これは私たちが聞かなければならないことでありましょう。役員の方々を中心に、再開された礼拝のために座席の消毒や換気、清掃など、これまで以上に気を使ってくださっています。毎日のように教会前の歩道の落ち葉掃きをし してくださる方がおられます。教会のために祈ってくださる方々がおられますし、マリアのように御言葉に耳を傾ける奉仕をされる方もおられます。一つ一つの奉仕が集まって私たちの教会が作られるのを感じます。そのどれもが欠かせない奉仕なのであり、また比較して優劣をつけることができるようなものでもないのです。しかし時に私たちはそれを忘れ、周りに引っ張られて人と比較してしまう。自分がしたことを認めてもらいたい、それは誰もが思うことであり、それなりに認められる必要はあるのでしょう。しかし人と比較して誰々より頑張っている自分を見出して怒ってしまうことがある。あるいは逆に誰々のように奉仕できない自分を見出して自分をダメであるかのように評価してしまう。大切なことは人と比べての自分ではなく、誰とも比べる必要がない自分に出会うということではないかと思うのです。そしてそれこそ主の前に生かされということなんです。福音の日課に目を向けてまいりますと、イエスは私の愛にとどまりなさい、このように命じておられます。とどまりなさいと聞くと、律法と同じように何々しなければならないと考え、私たち人間の側の努力が問われているように感じます。キリストの愛にとどまることが私たちの努力にかかっているのでしたら、ある人は頑張ってとどまることができ、ある人は努力はしたが結局とどまることができなかったという差が生じることが想像されます。またそれによって救いにも差が生まれることになってしまいます。そうなのでしょうか。神が救いに関して人の努力や協力を必要としているのでしょうか。その人の努力や協力がなければ神は人一人を救うことができないのでしょうか。このように考えておりましたところ、ローマの信徒への手紙3章でパウロが次のように書いてある箇所を思い出しました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じるもとにもの全てに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。この言葉を文字通りに捉えると、キリストへのその人の信仰がその人を義とする、すなわち救いへと至らせる、このように理解できるのです。つまりキリストを信じるという人間の行為が人を救いに至らせるとなるわけです。この訳については以前に多くの方がから問題提起がなされており、私たちの教会の初代牧師である江口先生もその一人になる。江口先生はその著書の中で、人間はキリストへの信仰によって義とされるということではない、このように指摘しています。昨年出版された新しい聖書の翻訳、聖書教会共同訳では多くの方々の指摘を反映しているのでしょうか。 この箇所を次のように訳しています。神の義はイエス・キリストの真実によって信じる者すべてに表されたのです。そこには何の差別もありません。キリストへの私たちの信仰が人を義とする、救うとされていた役が変更され、キリストの真実が私たちを義とする、救うとしているのです。それは私たちの信仰が私たちの行いであるかのように誤解され、人の行いによって救いが左右されると捉えられていたためです。新しい訳ではただキリストの真実が私たちの救いであるということが明確に言い表されているのです。ここで言うキリストの真実とはキリストの十字架の死、このように言うことができるでしょう。このように考えてまいりますと、私の愛にとどまりなさいという命令もまた、私たちがいかにとどまることができるかといった私たち人間の行い、努力に委ねられた命令なのではなく、私たちの行いによらず、ただキリストの方がかえって私たちにとどまってください、これによって実現する命令であるとわかるのです。さて、今日は平和主日という日曜日になり、この日には毎年第二の朗読でエフェソの信徒への手紙2章が取り上げられています。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。平和について一般的な辞書は、戦争や紛争がなく世の中が穏やかな状態にあること、心配や揉め事がなく穏やかなこと、このように説明しています。ほとんどの人は平和について問われるなら、戦争がないこと、平穏無事なこと、そんなことを口にされるでしょう。日本という国において平和手術がこの8月に守られるのは、あの戦争が終わった月にあって、戦争によってもたらされた苦しみ、悲しみを覚え、二度と戦争をしないと平和を希求する思いからでありましょう。戦争がない世界、平和な世界を求める、そのために心を合わせること、これは平和手術にあって大切な要素であると言えるでしょう。しかし、この平和手術に与えられている聖書が告げているのは、キリストが私たちの平和であるということなのです。さらに聖書は告げています。キリストが私たちの平和であるのは、十字架によって二つのものを一つにし敵意を滅ぼされたからであると。つまり聖書が私たちに告げている平和とは、全てがキリストによって獲得されたものであるということです。ここに 手術にあって本当に私たちが聞くべき平和があるんです。このように平和について一般的な理解と聖書が告げている内容との間に違いが見られるのですが、マルコによる福音書4章の1場面はその違いを明確にする良い例であると思われます。弟子たちが主イエスを乗せたまま湖に漕ぎ出したのですが、突然激しい風が吹き荒れ、穏やかであった波が高波となって船が沈みそうになりました。弟子たちは恐れ、私たちが溺れても構わないのですかと主イエスを起こしたのでした。主イエスは起き上がると風と波を沈め、弟子たちに言われたのです。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。この場面を振り返りますと、当初船を漕ぎ出した時は風がなく波も穏やかな状態でありました、まあ、いわゆる絵に描いたような平和という状態の中にあったんです。弟子たちは平和を味わい、それが続くものと思っていたことでしょう。ところが突然の激しい風によってその平和は一瞬のうちに吹き飛んでしまったのでした。一般的に言う平和とは、戦争がなく平穏無事である時には平和なのですが、この聖書の場面から教えられるのは、いつそれが失われるかわからない、実に不安定なものでしかないということです。しかし波が穏やかな時も波が荒れた時にも変わらない平和はここに示されているのです。それは主イエスがその船に乗っておられるという事実であります。このキリストこそ私たちの平和である。これが聖書が告げている平和なのです。このことこそ平和手術にあって私たちが聞くべき福音に違いないのです。キリストこそ私たちの平和である。この主イエス・キリストが私たちと共にいてくださる、この事実にあって私たちは波が穏やかな時はもちろん、たとえ波が荒れる危険の時にも平和のうちに生きることができるのです。たとえ私たちが頑張ってキリストの愛にとどまることができないような時にも、主の愛自ら私たちの間にとどまってください。私たちが人の目にどう映るとしても、キリストが私たちと共にいてくださる、このことで誰かと比べることなく私は私らしくいることが許されている、こう確信することができるのです。そしてこのキリストと共にあることで、困難に直面している今も、新型コロナウイルスの不安、感染拡大の不安の中にある今も、変わらずキリストの平和のうちに生きることができる、これがこの平和手術になって私たちが聞くべき福音の言葉なのであります。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、 霊の力によって